夕焼けマーケッツ、投資って楽しいね。
全国のリスナーの皆さん、こんにちは。内田まさみです。今日も一日お疲れ様でした。夕焼けマーケッツ、投資って楽しいねのスタートです。それでは今日のコメンテーターにご登場いただきましょう。マーケットカタリストの桜井英明さんです。
こんにちは、桜井でございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。桜井さん、先週のこの時間に、はい、17日に変化が起きると、
うん、下げ止まりの特異日と申し上げましたね。
特異日とおっしゃってましたね、はい、その翌日18日に下げ止まった感がありました。
いやいやいや、違うんですよ。これが13日連続日経平均は陰線だったんですよ、
はい、
ところがね、5月の17日に陽線になったんですね。
そうですね、14日連続は免れました、はい、
だから17日でよかった。その翌日270円安したことはちょっと忘れましょう。
はい、
なんか いじめたかった。
いえ、そんなことないですよ、はい、あのリスナーの皆さんは気にされてたかなと思いましたので、代弁してみました、まあ、
痛み分け、
うん、
よかったですね。でもね、月火とプラスプラスで来てね、
はい、
これはでも金環日食効果、台湾のレポート言いました、
アノマリーがあるんだそうですね。
金環日食の時はその前後株が高い。
ただなんかあまりにもデータが少なすぎませんか。
3回しかないし、次何年後、300年後、まあよろしいんじゃないですか。見ました、あれ金環日食見ました、私肉眼で。
そうですか。ちょうどなんかあの雲が結構ね出てましたから、肉眼でも見えたって言いましたね。
やっぱりね、あの眼鏡を他人様から借りて見てたんですがね、バーチャルで、なんかね印象が嫌だったの。でこれバーチャルですねって言ったら、後からその方がね、あの、まあ、会社の人ですけども、今来たらカーテン越しに生でも見ても大丈夫ですよって見たら、本当にその方がねやっぱ感動的でしたね。
そうですね、
二度と死ぬまで見られないだろうと思いながら、
はい、私はですね残念ながらちょっと寝坊をしてしまいまして、起きてすぐに窓のところに走ったんですが、もう部分日食になってました。
とてもマーケット関係者とは思えないですね。7時20分に寝坊したってありえないですよね普通。
ちょっとこう、
飲みすぎた。
いえ、前の日からすごい楽しみになっていて、準備も整えて寝たんですよ。
遠足を待つ女の子みたいなもんですね。
そんな気分でしたね、はい。ヒロさんからコメントいただいています。いつもありがとうございます。ウッチーさん、桜井さん、こんにちは。
こんにちは。
とんかつですね、最近食べてないなと、コメントいただいています。今日のブログの写真はとんかつです。後ほど詳しく、そのままコメントご紹介していきますね。結局先週の火曜日金曜日に買い向かっただけです。今週も下げれば買う予定です。今は種まきの時と思い淡々と拾っています。シックなネクタイがお似合いの桜井さん、いかがでしょうか。
まあ、淡々とっていうのがね、種まきかどうか別して、淡々とやっぱりマーケットに対峙する。だから騒がない、慌てないっていつも言ってるように、もう騒ぎすぎ、あの東京スカイツリーも金環食もギリシャもスペインもと思いますが、淡々と拾ってて報われると私は思いますけどね。
はい、にゃんこさんからコメントいただいています。こんにちは。分厚いとんかつですね、美味しそう。やっぱり勝負時にはカツですか。このところの相場にもカツが入りますように。いかがですか。相場は一旦は下げ止まったというふうに桜井さんは判断されるんですか。
目先、まあ、この水準でいいところには来てるだろうなと思ってはいるんですよ。じゃあそこから反発までもうちょっと時間軸がいるんじゃないでしょうかっていう気がしますよね。
もうちょっと時間が必要、はい、どれぐらい必要なんでしょうね。
3週間ぐらい、
3週間ぐらい、はい、あと1ヶ月ぐらいということかな。ドタカンで、はい、トモピーさんからもコメントいただいています。いつもありがとうございます。内田さん、桜井さん、こんにちは。
こんにちは。
とんかつ屋ってご飯おかわり自由ってのが多いような、金環日食どうでしたというコメントもいただいています。おかわりはですね、確か一杯まで、もう一杯までは自由なんですよね。
ケチなとんかつ屋さん。横浜館内のカツレツ庵ってあるんですけど、
美味しいですよね。カツレツ庵も、
カツレツ庵は何杯食べても OK です。
そうですか、はい、私美味しいとんかつ大好きなので、ぜひご存知の方はブログにも寄せていただきたいと思います。
こんな分厚いのはないですよ。特大カツレツ定食でもこんな分厚、これステーキ定食に見えますよね。
本当にこれ、大ヒレカツ定食って言うんですけれど、安いんです。1000円ちょっとなんです。これで、
で、ご飯もおかわり。カツ屋さんで2000円くらいしますよ。
そうなんですよ、だからね、すごくボリュームがあって、しかも美味しいのに安い、
はい、
今の株みたいじゃないですか、桜井さん。
株は確かにね、会社こういう感じで超えてきてますもんね、どんどん ね、食べちゃいけないけど、
はい、さあ今日も情報満載でお送りしていきましょう。皆さん4時45分までよろしくお付き合いください。まずは最初のコーナーです。 一日を振り返って明日につなげよう、今日の投資日記のコーナーです。日経平均株価は95円40銭高、8729円29銭続伸です。トピックス、プラス 8.18 ポイント、733.33 ポイント。出来高概算で15億1900万株、売買代金は9174億円です。値上がり銘柄数は1081銘柄で、全体の 65% の銘柄が上昇です。その一方で 28% の銘柄が下落、471銘柄でした。今日の東京株式市場で日経平均株価は続伸しています。17日以来3営業日ぶりに8700円を上回って取引を終えています。前日のアメリカ株高と円高一服を手がかりに、輸出関連株を中心に幅広い銘柄が買われました。中国が財政出動を伴う景気のテコ入れに動くとの観測が浮上し、建設機械や海運、鉄鋼といった景気敏感株の上昇を促しました。アジア各国地域の株式相場が全面高となったことも買い安心感につながったようです。その反面で、ギリシャ情勢の先行きに対する警戒感は依然強く、上値追いの動きは限られ、大引けにかけてはやや伸び悩んだ格好です。業種別では33業種中、空運、情報通信、水産農林、電力、ガスの4業種のみがマイナスでした。プラスで一番強かったところ、海運、山の工業、機械、輸送用機器、鉄鋼、不動産などが続いています。桜井さん、改めて今日の相場です。
まあ、昨日の昼に発表になったというか、コメントがあった、報道があった、中国の外資からの投資に対する規制緩和の方向、
はい、
これを受けた格好で昨日の後場からしっかりになりましたよね。で、追い打ちをかけるように中国のその経済重視姿勢ということで、まあ一応動揺が収まった。それはギリシャみたいなちっちゃい国があだかおだ言ってるよりは、中国がどんと構えているということの方が世界に対する影響度合いは大きいということですよね。はい、かつこれトモピーさんも指摘されてますけども、日経平均の値段がいいですよね。872929、う
ん、肉肉、
いや、ふくふくでしょ、肉じゃないですよ
そうですね、
もう食い物しか考えていないっていうね、食べ物しか、872929、鼻ふくふくというところで、語呂合わせもいいなといったところも出てきてます。今日はね、まあ、95円40銭高、63円40銭高かなと思ってたんですよ。
ええ、
わかります？なんで63円40銭か。
わからない。
スカイツリー634メーター。
そうか。今日オープンですからね。
で、スカイツリー関連も結構、空町にお店を出してる業種がね、外食だとか、それから小売りだとか、小物だとか、東京デリカとかね、それからスタジオ出したエイベックスとかね、途中で見ていて、今日全部実況やってたんですけどね、
はい、
エイベックス上がってて、なんでエイベックスって今日上がってんだろうって見てて、1年前の報道を調べ直してみたら、東京空町に全マスコミを集めたスタジオを開設すると。あ、なるほど。そう言われてみれば空町関連だなと。まあ、昨日、一昨日から挙げてますけどもね、
はい。
そういうのが出てきたんで、まあ、空町記念日でもありますし、昨日は金環食記念日でもありますし、次は何？地球と月、あ、太陽の間を金星が横切るっていうから。
それがいつぐらいなんですか？
来週でしたかね。
あ、そんなにすぐ。なんか今年はいろんな天体ショーがね、見られる年だというふうな。
天体ショー ね、天文ショーね、そうですね、はい、そんなところになってきてますね。ただ問題は、東証一部の売買代金が1兆円割れ、昨日と一緒で、今日は9174億円、昨日よりは増えてますけど、まだ売買エネルギー自体は全然盛り上がりかけている。
これどうですか？売りが出なくなってきているから減っている。
それはね、あると思いますよ。ここのところの動きを見ていると、その日株価が高い日って売買代金少ないんですよ。
はい、
で、株価が安い日は売買代金大体1兆円から1兆5000億までいってますから、だから下げの時は拍車をかけて売りに来る。で、買ってくるときは、売りがへっこむんで、多少上がってくるんですけども、ただ、売買代金が伸びないと。この流れが続いています。普通逆なんですけどね。上げる方がエネルギーが必要で、下げる方がエネルギーが少なくて済むから、
はい、
普通は逆なんですが、ここのとこ、ここの価値観逆転してるなという気がしますですね。
でもどうですか？ここで本当にこう、反転してくるためには、その出来高の、そして代金の増加が必要になってきますよね。
代金はね、やっぱね、1兆円から1兆5000億、できれば2兆っていう数字ができてこないと、まあ、どうでしょう。みんなの待ち望む1 1万円とかね、1万2000円という水準っていうのは、やっぱりこの1兆円丸の水準じゃなかなか難しいでしょうね。
うん、
1兆円にとどまっている限り、売り屋さんはいつでも売り浴びせることができるよねって思って見てますから、
はい、
エネルギーが少ないというのはちょっと厳しいと思いますね。
はい、それではお知らせを挟んで、桜井さんのコーナーまだまだ続きます。
GMO クリック証券から株式取引向けの高機能ツール、スーパー発注くんが誕生しました。多くのネット証券で採用され、高機能ツールとして知られているスプリントを自社開発でカスタマイズ。従来のスプリントがさらに進化しました。また、GMO クリック証券は2011年度の株式売買代金シェアがネット証券第3位へと躍進。さらにオリコンネット証券顧客満足度ランキングで手数料の満足度3年連続ナンバーワンに選ばれ、多くのお客様に選ばれています。 GMO クリック証券株式会社は関東財務局長金商第77号の金融商品取引業者です。当社取扱いの金融商品のお取引にあたっては、価格変動等の理由により投資元本を超える損失が発生することがあります。お取引をする際は当社のホームページや契約締結前交付書面で手数料などの諸経費およびリスクについて十分ご確認ください。
桜井英明が切るマーケットメインプレイヤーの裏の裏です。まずは主婦子さんからのコメントからご紹介させていただきましょう。桜井さんのメルマガについてのコメントなんですが、
はい、
昨日の表裏の内容、
表裏ね、
はい、はい、とても勉強になりました。今までの基準と考え方が変わってきたのではないかといった内容だと思うのですが、では何を見ていけばよろしいのでしょうかという質問です。
昨日のメルマガっていうのはですね、先輩からよくメールをもらうんですけども、それをちょっと紹介したんですね。世界、特に日米欧の先進国は終わりの始まり、どうもトレンドの変化なので、我々が生きている間には新しいトレンドを確定できそうもないっていうことをおっしゃっておられた。で、
はい、
この人証券会出身の非常に優秀な方なんですけども、いつまでバブル時のアメリカの物差しで株価を論じるんだと、
うん、
もう前提が変わっているんで通用しない物差しばかりじゃないのか、 PBR1 倍以下は企業が保有する資産が今後も劣化するので、一株当たり資産を市場が信用していないからじゃないの、
はい、
PR が11倍台とか割安というのは成長路線が継続する国の株式に通用するかもしれないけども、高齢化、電力なし、水も怪しい、今まで稼いだ家電も全滅、企業は海外投資の実情でこの国が成長路線にあるとは思いません。っていうふうな、非常にもうこう、ネガティブな見方をいつも書いてくる方なんですけども、
はい、
確かに言われてみればね、バブル時のっていうか過去の物差しの PBR とか PR、あるいはその騰落レシオだけで物事を見て、朝からね、ノーノーと解説してる人もいますけども、それじゃあもう物差しが違ってきてるだろうということを言いたいわけですね、彼はね、はい。そうすると、じゃあ、主婦さんの質問は何を見ていけばよろしいのでしょうか。これ多分ですね、その、数字だけ、多くの人たちが数字だけ気にするでしょ。決算短信と、それから画面のチャートだけを気にします。それらだけではなくて、やっぱりね、現物を見る。企業の動き、それから企業の経営者の顔、それからどうやって稼ぐっていうことを未来に対して考えているか、ここが見えてこないと多分株価としては変われないだろう。将来展望、中期計画、鉛筆並みだ中期計画じゃなくって、地に足がついてこれで稼ぐんだっていう旗印を出している会社、特にそれがアジアに向かっている会社、アメリカ、ヨーロッパっていうのはまあ競争相手も多いですけども、やっぱり日本がこれから伸びていくためには国力はだんだん減っていくわけですから、まあ人口が減っていくっていうところは女性の戦力だとか、高齢者の戦力で補えるかもしれませんけども、少なくとも人口減っていく。そうすると、やっぱり新興国、アジアを中心として、まあブラジルもそうでしょうし、メキシコもそうかもしれない。ロシアもそうかもしれない。そういったところでの商品提供、あるいは利益の源泉を見つけられるというビジョンを持った会社。
はい。
それをやっぱり地道にいろんな企業を見て、指揮法とか会社情報だけで調べるんじゃなくって、会社側に電話してみるとか、
はい、
コメントを聞いてみるとかいうことでですね、見出していく。で、そのメッセージが多分海外の投資家にも伝わっていっているんだろうというふうに思いますんで、うん、PBR、PR だけで物事を見るのをやめましょうか。
はい。
っていうことだと思いますね。物差しを、自分の物差しを持ちましょうって話です。
うん。私も最近決算短信を見て、それで疑問に思ったことは聞くようにしてるんですね。聞くと、まるで違うんですよ、捉え方が。
だから文章っていうのは人によって解釈変わりますからね、実際聞いてみないとわからない。
そうですね。そういった意味では、今日のこの後のコーナーも、アジアを視野に、そして世界を視野に入れている企業ですから。
はい、別に意識して今コメントしたわけじゃないですからね。
そうですか、はい。はい。タイミングはぴったりでございます。はい、それでは一旦 CM です。
何事も積み重ねが大切。 さあ投資を始めるならイーワラント、レバレッジ投資なのに最大損失は投資元本までに限定、強制ロスカットはありません。しかも少額で株から原油までいろいろ投資できるのも魅力。 e ワラントをお取引できるのは SBI 証券、 GMO クリック証券、楽天証券の3社。この3社に口座をお持ちならすぐに取引できます。今がチャンス、あなたの投資が楽しくなりますよ。詳細は e ワラント証券で検索してホームページを見てみましょう。 e ワラントは投資元本の保証はなく、投資元本のすべてを失う恐れがあるリスクが高い有価証券です。お取引の前には必ず契約締結前交付書面の内容を十分お読みください。 e ワラント証券株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長金商第2526号。
ここからは桜井英明が迫る経営トップの素顔です。今日はコード番号4326、株式会社インテージ代表取締役会長、グループ CEO でいらっしゃいます田織則夫さんにお越しいただいています。会長よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
こんにちは、よろしくお願いします。まずは、まあ、いろいろな会計予算がありますけども、改めて、何度かラジオ日記はご登場いただいてますけども、改めて、御社、市場調査の会社という認識はあるんですが、どういう業務をおやりになられているのか教えていただけますか。
はい。当社は1960年に創業で、まあ、50年を超える歴史を持っております。
はい。
で、まあ、市場調査、様々な調査ございますけれども、通常消費者の皆さんがお考えになるのはアンケートということでご理解をいただいていると思いますが、はい、まあそういう業務も当然我々の事業の一部でございますけれども、主力の業務は、業界の言葉で難しいんですが、パネル調査というふうに呼んでいる業務でございます。はい、で、これについては、消費者について言うと、購買の履歴をですね、
はい、
今では全国5万人の方からですね、ご協力いただいて、はい、収集をしております。それから、全国のスーパーマーケット、コンビニエンスなどのポスシステムによるデータ、ポスデータですね。はい、これを収集して、まあ、言うならば、市場の購買動向、あるいは販売動向について、時系列で継続的に捉える調査。
はい、
これが当社の事業の主力に今なっております。
なるほど。そうすると、御社のクライアントさんとしては、まあ、大雑把に申し上げると、食品メーカーさん、飲料メーカーさん、化粧品メーカーさん、
はい、
それから日用雑貨品、はい、そこに、まあ、一般医療品等々が入ってくるという認識でよろしいですか。
はい。はい、主力の事業については、今おっしゃったような、業種が中心でございます。
はい。
まあ、それ以外に、耐久財だとか、はい、あるいはサービスの業界でありますとか、医薬品についても、イカ向けの医薬品のマーケットでありますとか、はい、いうようなところが当社のお客様ということになります。
ですから、そのクライアントの方々にとってみては、御社の存在っていうのは、ある意味今後の製品に対する羅針盤みたいな格好になるんでしょうか。
はい。おっしゃる通りですね。
はい、
株式市場においてはですね、日経平均とかトピックスとか、いうようなものが指標として大変重視されておりますけれども、はい、今おっしゃったような業界においてはですね、当社が提供する、毎週、あるいは毎月のデータが羅針盤、
はい、
自分たちが今競争に勝ってるのか負けてるのか、消費者が、新製品が消費者に受け入れられてるのかどうか、
はい、
リニューアルのタイミングがいつなのかと。いうようなことを当社のデータを見て判断をされるということになります。
は
い、
ですから企業側にとってもあるいは消費者にとっても、
はい、
インテージさんがそういった調査をしていることでなくてはならない会社っていう意味合いと、しかもただなくてはならないじゃなくて会長日本でナンバーワンですよね。
ありがとうございます。おかげさまで日本ではナンバーワンでございます。
ちなみに世界では、
現在といいますか2010年の売上ランキングでございますけれども、はい、9位というふうにランキングされています。
巷の噂ではもうちょっとランクがそのうち上がってくるんではないかと言われているように聞いておりますが。
いや、この業界はですね、はい、グローバル化が非常にスピードを持って進行しておりまして、
はい、
まあ、グローバル規模での業界再編ということで、
はい、
上位の会社が一緒になったりしますと、少しずつ競争相手が少なくなってまして、はい、ランクアップするんじゃないかと。
なるほど。私の勝手な思い込みでそのうちナンバー5ぐらいまで行くんじゃないかと思っておりますが、まあ無理じゃないですよね。
いやいや、まあもちろんそれは我々も視野に置きつつ、
はい、
頑張っていきたいと思いますけど、まあ、はい、少し間が空いてますので、できるところがしっかりやっていきたいと、 まあ、いうふうに思っています。
でたまたま3月の東証 IR フェスタで、はい、IR 展示をされておりまして、でたまたま会長とそこでお会いしまして、久しぶりにお会いしまして、またラジオに来ていただけますかってお願いをしていて来ていただいた。
それで今日実現したんですね、
はいはい。で業績面のことをちょっとお話を伺いますと、前期は東日本大震災の影響等々がございまして、まあ多少伸び悩む部分もありましたけども、今期の伸びっていうのは2桁増益、増収増益という見通しでございますから、かなり明るいですね。
はい、昨年が震災の影響もありまして厳しかった分、はい、今年はプラスに反転をするだろうという、はい、もちろん期待を持っておりますし、まあ、この間さまざまな投資、まあ、これは海外も含めてですけれども、はい、やってまいったことがですね、徐々にではありますけれども売上あるいは利益の方に結びついてくるというふうに考えております、は
い。まあ、海外を含めてというお話ですが、まず国内ということでいきますと、3月に NTT ドコモさんとの業務提携をされました、はい。この効果先行きというのはどう見たらよろしいですか。
ドコモさんとは正式に言いますとドコモマーケティングインサイト、はい、ドコモインサイトマーケティング、
はい、
という新会社を合弁で、作り4月からスタートしております、はい。でこれはですね、我々の、まあ、事業の環境の中で、スマートフォンをはじめとするモバイルの端末が、まあ、急速に普及をしていると。まあ、この環境の変化の中で、新しいリサーチの事業をですね、どう作っていけるのかということで、はい、まあ、ドコモさんと合意をして、こういう会社をスタートさせております。はい、現在、調査、インターネットを使った調査結構増えておりますけれども、はい、これは基本的に自宅のパソコン、PC を、インフラに使っておりますけれども、これからやっぱりスマートフォンの時代だということで、はい、モバイルならではのですね、新しい、まあ、リサーチサービスを一緒になって作っていきたいというふうに考えております。
これは会長、スマホが拡大してくるっていうことはカバレッジエリア、カバレッジ年齢なんかこう拡大するっていう見方でいいんですか。
そういう意味で の年齢も多分自宅の PC とは違いますし、はい、もう一つはですね、場所を選ばないということによって、はい、今までできなかった調査ができるようになるんではないかと、はい。まあ、スピードも違う、
タイムリーになってきますよね、
はい。それからもう一つはスマートフォン、まあ、これは PC も含めてですけれども、いろんな情報がそういう端末を通じて発信されるようになりますので、はい、その情報をうまく利用することによってまた今までとは違ったデータのサービスということも可能になってくるのではないかと、
はい。逆に言うとある意味ではスマホ関連企業ということが言える、はい、ことになってきますよね、
う
ん。
そうですね、は
い。それからもう一つ、御社のその伝統的にというか主力分野でもありますけども、そのヘルスケアリサーチの部分、はい、この部分というのは非常にこの成長戦略としては楽しみに見えるんですが、お話頂戴できますか。
はい、グループの会社でアンテリオという会社がございまして、はい、ヘルスケア分野のリサーチを行って、まあヘルスケア分野と申しましてもですね、お医者さんに対する調査だとか、はい、患者さんに対する調査と、これを、まあ、いわゆるマーケティングリサーチということでやっておりまして、はい、業界としてはそんなに大きくないんですけれども、大変大きな成長を遂げております。
はい、
その分野のプロがいるということと、まあ、インテージグループの中で様々な資源を持っておりますので、これをうまく有効に活用するということで、お客様に対して、いいサービスが展開できるようになっております。
なるほど。この部分もますますこの成長分野として捉えていってよろしいということでしょうか。
は
い、
今までは規制業種、どちらかといえば規制業種で、いろんな製薬の中でしか、ビジネスが、製薬企業もできなかったんですけど、はい、だんだん規制緩和ということもありますし、言葉で言いますと、D2C、はい、ダイレクトトゥーコンシューマーということで、しっかり消費者、患者さんとコミュニケーションをしながら薬の販売をしていくというのがこの業界としての基本的なトレンドで、はい、当然マーケティングでありますとかマーケティングリサーチの手法を使っていくというふうに変わっていくだろうと、はい、まあ、そういう期待も持っております。
なるほど。これ大きく多分私は伸びる分野だと思っては見ておりますですね、
うん。そうですね、世界で高齢化やっぱり進んでいきますよね、はい。
それから先ほど会長の話の中にもありました海外展開ですが、やはりその日本だけの市場調査ではなく、やっぱり世界で戦うためにはアジア、それから海外という視点が必要になってくるということですね。で中国ではまあ上海に他いろいろ社をお持ちになってますが、中国のトップを務めておられている会長がということですね。
自らですか。
はい、 はい、中国に進出したのは事務所というレベルで言いましても1999年からですか、もう10年以上の経験がありまして、法人を設立したのが2002年ですか、中国でのリサーチ事業をずっとやってきておるんですが、昨年から統一庁ということで、
はい、
中国に、まあ、月に1週間ぐらいは、出張滞在をしてですね、中国のメンバーと一緒に仕事をしています。で、今の私どもの考え方はマネジメントを現地化しようと。これどういうことかというと、中国人が持っている能力、知恵、これを 100% 引き出せるような経営体制を作らないと、
はい、
本当に中国に必要な、まあ、我々の言葉で言うとインサイトという言葉を使ってますけれど、まあ、こういうものをお客様に提供することができないんじゃないかというのが現在の私の認識で、もちろん日本の我々が支援をするということはもちろんですけれども、はい、なんとか中国のリサーチャーに自立をしてほしいというメッセージを送りながら今、頑張っているところです。
その中国の規模っていうのは日本の規模に比べるともちろん人口面積も広いんですけども、極端にですね、ただいろんな地方、いろんなエリア、いろんな方々がおられるんで、日本だと例えば東京とか主要なところだけ調査すればいいっていうのが、中国だともうちょっとこれ数が規模的に増えるんじゃないかと思うんですが、
おっしゃる通りでですね、今 GDP で中国が日本にいて2位になりました、はい、リサーチの市場規模でいうと日本が今1700億円ぐらい、
はい、
中国が1000億円強ですが、あと数年の間で、きっと日本のその市場規模を抜くだろう、
はい、
まあ、理由はおっしゃったようにですね、日本では東京を調査すれば大体全国は、
はい、割と均一的な結果で、
均一ですから分かりますけれども、中国ではやっぱり30都市100都市を調査しないと中国は理解できないということになりますので、はい、あっという間にやっぱり市場規模としても大きくなるという、はい、毎年2桁成長、今、
はい、
このマーケティングリサーチの市場についても止めておりますので、やっぱり我々も中国で成長の機会を求めたいというふうに考えております、はい。
まあ、日本の GDP がね、せいぜい 2,3% のところ、中国の GDP で 7,8%。でも市場規模が2桁で伸びているって、そこのマーケットはやっぱりこう拡大していかないといけないということですね。
それはもう、総論としてはもう全くそれしかないわけで。はい、
だから会長自らトップに立って、向こうで。
ぐらい、まあ、だけど、中国のビジネスは難しいことも私実感をしておりますので、ね、はい、自らやっぱりなんとか、成功させるように頑張っております。はい、
加えて、4月の13日にプレス発表されてますけども、インドにおける現地法人設立。これはもうインドも視野に入れたっていうことでしょうか。
はい。これはやっぱり日本の私どものお客様がですね、中国だけではなくて、インドも、視野に置いた進出をですね、
はい、
具体的にもう始めていらっしゃいますので、当社の戦略としては、日本において我々が実現しているサービスはですね、
はい、
お客様がいらっしゃるどの国においてもですね、やっぱり実現をするというのが、はい、そういう意味でのリスクの少なさ、あるいは投資の効果ということでも正しい選択ではないかというふうに考えております、はい。
これインドも会長がトップを務められる予定ですか。
いえいえ、まだまだまだ
ですね。
インドと中国、それは両方は相当大変ですから、
はい、でそういうさなか、逆にそのアジアから御社に対する注目度合いってもかなりこれ高まってきてるような感じがするんですが、その辺はいかがですか。
そうですね、やっぱりアジアの我々の同業、まあ、インテージグループに入りたいっていう会社ももちろんありますし、はい、この前はまあ、国の名前っていいかどうか分かりませんけれども、ぜひ進出してほしいというのが、はい、国のお役人からもですね、
はい、
お役人というか大臣からも要請されました、
大臣からもすごいですよね。ということは逆に言うと、その御社がアジアに進出していき、かついろんな市場調査を手掛けていくということは、日本企業の今後の進出の先駆けであるということですよね。
そうですね、はい、やっぱりビジネス成功させる前に消費者を理解するっていうのができない限り成功しないわけで、自分たちがいくらいい製品を作ったと、自分たちが自信があっても、それは本当にその消費者に受けられるかどうかというのは、
はい、
やっぱりリサーチのデータというか、まあ、それ以上に消費者生活者を理解するというスタンスが重要なんではないかと思いますね、
はい、ということは今後の日本経済を左右するのはひょっとすると御社のマーケティングにかかってくるかもしれないという重大な、
そこまでは大きさですけれども
締めよう、
でも確かにそうですよね、成功の鍵を握ってますよね。
握ってると思うんですよね、
私もそう思います。
それから、御社の本社は今秋葉原に 数年前に移転されて、はいはい、以前はそのひばりが丘におられたんですけども、今秋葉原でやっぱりすごいビルに入っていてですね、秋葉企業っていう表現がいいかどうかは別にして先駆け的存在ですよね、秋葉の。
いや、あの再開発の、まあ、一番最初に入りまして、はい、まあ、あの当時はまだ周辺も整備されていなかった状況で、もちろんスカイツリーも、姿形も見えなかったんですが、はい、我々の、あの予想以上のなんていうんですか、環境の整備と、あの、まあ、ある意味での世界からの注目度というのもありまして、はい、あのラッキーだったなというふうに思ってます。
でたまたまその会長のお部屋からですね、はい、スカイツリーが窓を通してそのまま全部見えると先ほど伺いましたけども、
そうです ね、あのマンションですと相当あれ家賃は高いんじゃないかと思いますけど、
オフィスですからね、
オフィスですからね、どうなんでしょう、付加価値がついてるんでしょうか。
でそこで会長どうですか、そのスカイツリーを眺めながら世界制覇とは言いませんが世界進出の展望を毎日これ日夜考えておられるんですか。
いや、あのね、世界制覇ってのはちょっと大げさすぎまして。
まずはアジアから。
いや、アジアっていうか、あの、アジアで、はい、あの、まあ、この業界、先ほど9位というふうに申し上げましたけども、あの、トップを行く、まあ、5つぐらいの会社がありまして、はい、まあ、トップ5と呼んでるんですが、アジア地域においてはですね、互角に戦えるだけの力をつけたいと。はい、もう一つはやっぱり、そこに進出していく日系企業についてはですね、はい、我々日本の会社ですから、我々がしっかりやっぱりサポートするというのが我々に対する期待であり、我々の責任であるというふうにも認識をしておりました。
はい、ですからまあ投資家さんから見ると御社の存在っていうのは縁の下の力持ちみたいな格好でなかなか目には入らないんですが、それでもあの二人三脚みたいな格好で日本企業と一緒に進出していってるという認識をしてよろしいわけですね。
はい、全くその通りで、あの世界の調査会社も同じようにね、はい、あのアメリカあるいはヨーロッパをその本社とする会社と一緒にですね、アジアに来ているわけで、はい、我々はやっぱりあの日本のお客様ともにですね、あの海外で、ビジネスの成功に貢献をしたいというふうに思っています、はい、
でちなみにあの今後3カ年間の連結の営業利益の計画を拝見していますとですね、はい、今期ね13年3月期 8.5% プラス、14年3月期来期 26.8% プラス、15年3月期 18.6% プラス、
はい、
これやっぱりアジア関係海外がやっぱり比率がだんだん大きくなってくるという見通しになってくるんでしょうか。
はい、グローバルと先ほどあの申し上げましたドコモさんとの提携ですね、はい、あのこれらのまあ投資をこの間ずっとやってきたところが成果に結びつくということでそういう数字を作っております。
なるほど。ですから日本企業の拡大を一緒にやってきていただける企業ということで、はい、これからもどんどんどんどん日本企業の応援団として御社自身も成長していただきたいなというふうに成長していきますよね、この数字で見ていくと、
はい、そう思います。はい、今日お越しいただいて本当にありがとうございました。
はい、こちらこそどうもありがとうございました。
今日はコード番号4326インテージの代表取締役会長グループ CEO でいらっしゃいます田織範夫様にお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオ日経からのお知らせです。ただいまお聞きのライブストリーミングは今年7月から IP サイマルラジオラジコにサービスを統合することになりました。これからはラジコでラジオ日経をお聞きください。まだラジコをご利用になったことのない方はこの機会にぜひラジコをお試しください。なお6月末をもってライブストリーミングのサービスを終了させていただきます。詳しくはラジオ日経のウェブサイトをご覧ください。
篠原茂明です。毎週水曜日の夕方5時15分から放送中の篠原茂明の輝く顔と輝く心に出演しています。ぜひラジコで聞いてください。
2012年4月ラジオ日経はラジコ全国配信開始。パソコンでスマートフォンでいつでもどこでもラジコで聞こう。ラジオ日経
225の動きです。現在は変わらず8730円、今当円安に変わっています。8720円、日経平均の先物小動きですが現在マイナスに転じて当円安となっています。そしてナスダック100指数先物ですけれども、先ほどまでしっかりした動きとなっていましたが、ちょっと画面が切り替わらないようですから先に為替を入れましょう。ドル円は79円47銭から49銭、そしてユーロ円が101円69銭から72銭あたりとなっています。
それではここでお知らせです。ラジオ日経は昼間だけではなく夜間のトレーダーも応援します。火曜の夜は北野誠の FX やったるで。今夜のゲストは元インターバンクディーラーの天谷幸一郎さんです。テーマは波乱相場を乗り切るために必要な3つのポイント。まさにこの時期押さえておきたいポイントを天谷さんに分かりやすく整理していただきますので、今後の戦略のヒントにしてください。今夜10時15分からユーストリームでライブ配信、ツイッターで一緒にトレードトークいたしましょう。そして明日10時30分からの放送、サンプラザ中野くんの FX 虎の巻です。投資は一生の趣味のサンプラザ中野くんが FX タレント恋愛研究家の池田由衣さん、アイドルユニットアフィリアサーガイーストのあやみチェルシースノーちゃん、そして元インターバンクディーラーの和田仁さんとともに毎回ゲストをお招いて賑やかにお送りしています。今回のゲストはペンタゴンチャートの第一人者で金融投資教育の分野でも活躍している川口和明さんです。これだけテクニカルというテーマでトレードにすぐに使える簡単なチャートの見方を伺いたいと思います。番組ではホームページ、ツイッターからの投稿もお待ちしています。今回の投稿テーマはあなたが〇〇に目覚めたきっかけです。トレードに関することでもそれ以外でも OK です。豪華プレゼントもありますのでどしどしご応募ください。さて桜井さん、
一つだけ、はい、主婦さんの中でメルマガがまた届かなくなりましたってのがあったんですけども、差し支えがなければね、Facebook も始めましたし、Twitter も始めましたんで、そちらの方で、あるいは番組宛てにね、メールアドレス、ヤフーメール何でもいいですから送っていただければ直接入るように努力いたしますんで、
はい、
お嫌でなければ。そう、Facebook と Twitter 始めたんですよ。
あ、そうですか。
復活しました。
うん。
ですから、ちょっと SNS 関連の人間になろうかな、なん
て。はい。
笑われてますよ、ディレクターに。
遅ればせながらという。
だって、うんちまだ iPhone 持ってないでしょ
持ってないです、はい、私は、
うん。遅ればせながらちゃんとやってますよ、はい。
はい。遅れましたが、こちらも、ナスダック100指数先物です。動きは現在、プラス 4.25 ポイントに変わっています。先ほどまでもっと上げ幅あったんですけれど、はい、ちょっと小幅になってますね。そして、皆さんからのコメントもご紹介していきましょう。まずは、キュービー化け猫さんからです。相場に喝を入れたい。上に行くのか下に行くのかはっきりせえ。そんな気分にぴったりのトンカツですね。写真を見ていたら食べたくなってきました。今晩のおかずはトンカツにって神さんに頼んでみよう。
私今日神田の中華で北京ダック。
そうですか。羨ましいですね。
鶏嫌いなんですけどね。まあいいですか。はい。
ザジさんからですね、トンカツの美味しいお店、コメントいただきましたよ。これも神田です。トンカツは、神田駅徒歩3分の、これはなんて読むんでしょう、
梅亭かな。梅亭って響きがあるでしょ、バイバイ亭みたいで。
そうですよね。
やめてください
よ。マーケットでは嫌ですよね。梅亭に今日はしておきましょう。はい。はい、が、おすすめです。価格の割に肉質が良くボリュームたっぷりですといただきました。カツカレーも近所の専門店より激うまです。
やっぱり、トンカツってみんな好きですね。
なんかパワーが、
まあ、私はロースカツダメですけど、ヒレカツ好きですから。だから、トンカツだから、そばカツってのどっか兜町で作ってくんないですかね。
いいかもしれませんね。うん、このザジさんがご紹介いただいたお店、価格10年以上据え置きなんだそうですよ。
サラリーマン向けかな、神田駅っていうとね、うん、サラリーマンのお昼ご飯。
学生さんもね、結構神田って多い町です
からね。私の母校も神田に近くにありますけどね、天ぷら屋とかとんかつ屋とかたくさんありますね、それがね。
なかなかこう価格上げるのは難しい街なのかもしれませんね。
早稲田あたりもね、安いところが結構、ね、
うん、でもこういう店だからこそまた頑張ってほしいというね、
応援したくなる。
そんな気持ちもありますね。皆さんコメントありがとうございました。それではこのあたりで失礼いたします。桜井英明さんでした。
失礼しました。
ありがとうございました。それでは全国の皆さん、さようなら。
さようなら。